日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。
プレーボール。
なんだって、
パルソナリティ。
市民球団日本製鉄カズサマジックをみんなで応援するコーナー、なんたってカズサマジック。この時間は日本製鉄の提供でお送りいたします。お相手はカオルです。今日もゲストの方と電話がつながっています。カズサマジック背番号1番戸堀敦也選手です。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずは所属の会社からお願いします。
はい、日鉄テックスエンジー株式会社所属、背番号1番戸堀敦也です。
はい、ありがとうございます。今年何年目に入りましたか？
今年3年目になります。
3年目、早いですね。
はい、早いですね。本当に。
はい、どうですか、あっという間ですか、それとも長かったですか？
どっちとも言えるんですけど、早かった方が、まあだから言えるかもしれないですけど、
まあ、気づいてみれば早かった。
そうですね。
ただもう入団した時からコロナということですよね。
そうですね。
はい、なのでまともというとおかしいですけれども、なんか普通の野球っていうのがなかなかできない状況ではありますけれども、このコロナの中での野球ということで、はい、野球に対しての接し方とか姿勢とかが変わってきたっていうのはありますか？
大学生の時に、はい、コロナが流行り始めて、その時に4年生だったんですけど、
はい、
そのリーグ戦が1個なくなってしまったっていうのがあって、あ、
はい、
本当になんか一日一日野球で生きていることがすごいことなんだなっていうのは思いますね。
なるほど。大学4年生の時の大事な大会がもうなくなってしまったという。
そうですね。
もう今までもう当たり前のように野球ができていたことが、まあ、当たり前ではなかったということに気づいたということですね。
そうですね。
そうですよね。そしてこのカズサマジックに入団してからも、もう入ってからすぐにそのもうキャッチボールすらできなかったですものね。
そうですね。
改めて野球は一人じゃできないということを実感しましたよね。
その通りです。
はい、そしてだんだんと、ね、まあ、コロナも落ち着いてきまして、現在は有観客で、練習試合からオープン戦、そして、先日は、ね、大会も開催されましたけれども、やっぱりお客さんが入って試合をするっていうのは違いますか？
違いますね。
そうですよね。実際応援の声っていうのは聞こえる方ですか？
僕は聞こえる方ですね。
はい、あ、聞こえる方。
はい、はい、いっぱいいっぱいにはなってしまうんですけど、なんかちょっとふとなんか周りに耳傾けた時に聞こえる声援だったり、歓声っていうのはすごく耳には入ります。
なるほど。その応援が励みになるということですね。
そうですね。
はい、そしてカズサマジック公式戦始まりましたね。
はい、始まりました。はい、
まずは第77回ジャバスポニチ大会が先日開催されました。まあ、カズサマジックの試合結果は、初戦が神宮球場で初戦が太田スタジアムでホンダとの対戦が3月6日、残念ながら3対7で敗れてしまいましたね。
はい、
はい、そして、翌日連戦となりましたが、等々力球場で三菱重工イーストとの対戦、これもまた、ね、4対6ということで、敗戦。まあ、この時点で、まあ、予選敗退というのが決まりましたね。
はい、そうですね。
はい、まあ、ね、初めての今年の大会ということで気合は十分だったと思うんですけれどもね、まあ、残念な結果に終わってしまいました。
はい、
はい、ただその次の試合ですね、まあ、連戦でしたけれども、NTT 西日本との対戦、ちょっとだけ爪痕が残せたんじゃないでしょうかね。
そうですね、やっぱり、 悪い雰囲気というか、ちょっといっぱい流れの中で最終戦を勝ち切ったっていうのは、はい、岡山大会だったり、
はい、
ルース杯、また予選、南関東予選につながる試合だったのかなとは思います。
うん、そうですね、まあ、次につながる試合になったということですよね。
ね
ね、これ3連敗で終わるわけにはいかなかったですものね。
本当にその通りですね、
はい、最後の最後はタイブレークの末、正木選手大活躍でしたね。
本当にすご
い、はい、何か声はかけましたか？
僕からはあまり声はかけてなかったんですけど、はい、まあ、チームはかけていたんですけど、まあ、正木自身もすごい気合入って、うん、打つなとは思いました。
そうですね、去年入団したということでね、まだね、風様軸でも成績残せてないということだったので、ね、はい、いい結果が残せましたね。
そうですね、
はい、さあ、戸堀選手もね、出場されましたけども、デッドボールが2つということで大丈夫でしたか？
あ、大丈夫です。
なかなかデッドボール2つってないですよね、大会中。
あまりないですね。僕、はい、デッドボールを当たるっていうことがそもそも少ないんですけど。
そうなんですね。
人生初、ね、
人生初、
いや、 2試合連続、
あ、2試合連続でなかなかないですよね、はい、ただね、デッドボール当たりやすい選手っていうのもいますよね。
あ、いますね。
やっぱラインギリギリとかで構えると当たりやすいんでしょうかね。
まあ、そういうのもあるんですけど、
内角が嫌いな選手とか、
あとは避け方じゃないですかね。
避け方なんですね。
はい
はい、今回、戸堀選手、避け方はどうでしたか？
いや、どちらも、はい、もう投げた瞬間から分かるデッドボールでした、
はい、あ、そうだったんですね。もう投げた瞬間にもう抜ける感じのボールだったので。
そうですね、
当たるなっていうのは分かったわけですね。
もう分かりました。で、とっさに、
はい、
痛くないところに避けてみたいな感じでした。
あ、なるほど、害のないところに当てるためにうまく避けたと。
そうですね、
いうことなんですね。まあ、デッドボールでもね、塁に出るわけですからね、これはこれでちゃんとした成績ですよ。
そうですね、僕自身、うん、その塁に出ることで特徴が生かせるので、
はい、
どんな形であれ出塁することは大事だなとは思います、
うん、はい、ね、見事に出塁したということで、まあ、怪我がなかったということで良かったですね。
はい、そうですね、
はい、安心しました。またね、次につなげていただきたいと思います。
はい、
さあ、カズサマジックですけれども、スポニチ大会が終わりまして、明日ですね。
はい、はい、そうですね、明日、はい、
セガサミーとの対戦が君津球場で10時30分から行われるということです。はい、で、また連戦なんですね。
そうですね、3連戦になりますね、はい、今週、
明日、明後日、しあさって3連戦で、セガサミー中央大学、拓殖大学との対戦。
はい、
これはもう身になるんじゃないでしょうかね。
本当にそうですね、大会終わってすぐの試合で、はい、うん、一発目にその強豪のセガサミさんと企業相手でできるので、はい、ここでどう、
はい、
その次の大会につなげていくかっていうのが大事ですね。
そうですね、現在君津球場では入場制限は行っていません。球場へお越しの際は必ずマスクを着用し、他のお客様との距離を確保していただきますようお願いしますということですね。
はい、そうです、
はい、一応ね、なんかマスクは自己管理ということにはなってますが、一応君津球場では、マスク着用してくださいということです。はい、
はい、
さあ、プライベートなこともお伺いしたいと思います。何か幸せなお知らせがあるということで、ご自身の口からお願いします。
はい、まあ、前回の、ラジオでもお伝えしたんですけど、はい、昨年の12月に入籍をして、
はい、
今年の12月に式を挙げることになっています。
はい、いずれもオフに入籍をして、オフに式を挙げるということですね。
はい、そうですね、
はい、1年かけて準備をするというわけですね。
そうですね、
はい、まあ、シーズン中は野球に専念をして、
はい、
はい、まあ、奥様が着々と準備をしながら、
はい、
そしてオフに12月に式を挙げるということで、
はい、
これはまあ頑張る糧になるんじゃないですか。
本当にそうですね。
そうですよね、まあ、ご自身のためもそうですけれども、奥様のためっていうことで、
うん、
はい、その新婚生活というのはいかがですか？
楽しいです。
楽しいですか？
はい、
あの何か家事とかって役割分担はあるんですか？
特に役割分担はないんですけど、はい、その僕自身その何もやらないっていうのは嫌なので、
はい、
基本的には休みの日は僕が、はい、そのたまに料理したり、
あら、はい、
掃除とかも一緒にやって、
はい、
まあ、平日は基本的に全部やってくれているんですけど。
なるほど、まあ、本来ならもう奥様が全部やるからいいよとは言ってくれてるけれども、まあ、休みの日はご飯作ったり掃除したりと、はい、
そうですね、
はい、それはね絶対続けてくださいね。
はい、続けます。
最初だけじゃダメですからね。
はい、もちろん、
はいはい、最初はねあんなに優しかったのにって言われないようにしてください。
はい、頑張ります。
はい、ちなみにお料理を作るっておっしゃってましたけど、どんなお料理作られるんですか？
いやでもあの本とかのレシピを見ながら、はい、今日これ食べよっか作ろっかみたいな感じの。
あ、なるほど。あの特にあの得意なわけではなく料理本を見ながら。
はい、
最近成功したお料理は何ですか？
最近なんですかね、はい、なんか鶏肉の、はい、ハニーマスタード炒めみたいな感じです。あ、
いいですね。ハニーマスタード炒め、蜂蜜とマスタードと。
そうです。
美味しかったですか？
美味しかったです。
まあ、どんな料理も美味しいんでしょうけれどもね、お二人で作れば。
はい、そっとありです。
そうですよね、
はい、
さあここで照れくさいと思いますけれども、奥様に一言いただけますか？
本当ですか？
はい、
まあ毎日お弁当だったりご飯作ってくれてるのが今の僕の力になってるので、これからもよろしくお願いします。
キャー、お弁当作ってくださってるんですか？
あ、はい、
毎日
の試合ない日は、
はい、
作ってくれてます。
なるほど。それはどこで召し上がってるんですか？
球場で。
球場で。
はい、
みんなで。
いや、みんなでというかその、まあ、何人かいるところでは食べてます。
そうですか。突っ込まれたりしますか？
突っ込まれますね。
ですよね。
はい、
あの可愛いんですか？あのハートがついてたりとか。
いや、そういうのはないんですけど、でも色合いとかはすごく気にされてるみたいなんで、
はい、あ、もう感謝ですよね。
見た目がいいですね、はい、
なるほど、見た目がいいということで、まあ、そのお弁当を食べればもう頑張るっていうパワーが生まれるわけですね。
はい、はい、そうですね、
はい、ではお弁当パワーで頑張ってください。
はい、ありがとうございます、
はい、ではこれからの夢、目標をお願いします。
はい、まずはチームとしては、岡山大会とベースフルーツ杯をどちらか通って、大阪行きをまずは決めて、
はい、
領土も出場というチーム目標を達成して、個人としてはスタメンで出て活躍するっていうのが目標です。
なるほど。まあ、チームとしては両ドームはもう当たり前のこと、
はい
はい、ご自身はスタメン出場ということですね。
はい、そうですね、はい、
チームに貢献できるようにくれぐれもね怪我のないようにご活躍ください。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。今日のゲストはカズサマジック背番号1番戸堀敦也選手でした。またぜひね落ち着いたらスタジオにもお越しください。
はい、
はい、ありがとうございました。なんたってカズサマジック、この時間は日本製鉄の提供でお送りいたしました。お相手はカオルでした。来週もお楽しみに。
日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。